それではお読みいたします。ルカ福音書10章の38節から42節。さて彼らが旅を続けているうち、イエスがある村に入られると、マルタという女が喜んで家にお迎えした。彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず、身元に来て言った。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのでしょうか。私のお手伝いをするように妹におっしゃってください。主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。聖書の箇所は以上です。今日は杉戸キリスト教会の創立記念の礼拝、ということでこの第二礼拝を、持っておりますけれども、受付の集報ボックスのところにこのような、新しい、しおりがあったのをご覧になって、ありましたでしょうか。新しくこのですね、杉戸地域への福音宣教の歴史という、こちら側と、そして反対側は、日本同盟キリスト教団杉戸キリスト教会の歴史ということでですね、この春に、私をが高橋先生と交代した時までのこれまでの教会の歴史が記されております。まずこの杉戸地域、杉戸宮城地域の、この地域に対する福音宣教の歴史を、少し見ていけたらと思います。1875年、これは明治8年でありますが、この和戸村、現宮城町和戸というところでですね、最初にこの地域で福音の種がまかれてまいります。小島九右衛門という方が、和戸に住んでいらっしゃったようですけれども、この方は、横浜に、行かれまして、その横浜海岸教会、今の横浜海岸教会の、そのところでご奉仕をなさっていたジェームズ・バラという宣教師、この方から、キリスト教の教えを受けまして、そしてその海岸教会で洗礼を受け、その後すぐにこの和戸村の方に帰ってきて、イエス様のことをお伝えする働きを始められたようです。そのような中で最初は、いろいろな偏見がありました。この八祖教徒は邪教じゃないかとかですね、いろんな冷たい視線が浴びせられたわけであります。しかしその中で神様の御前に宣教が続けられていくときに、和田教会がこの立ち上がっていきます。この埼玉県で一番最初に開拓をされた教会、一番最初に建てられた教会がこの和田教会になります。その和田教会が1885年、明治18年5月25日にこの杉戸町の、当時杉戸村でしたが、この政治というこの場所に街道を、完成に至らせるわけです。窓から杉戸に教会が、できて、この杉戸の教会は埼玉県で2番目に古い歴史を持つ教会だと言えます。その後この和戸と杉戸の信徒の方々によって1886年、今度は少し南にあります春日部、そのところに伝道がなされていって、春日部でも3番目の教会が立ち上がっていく、そのようなこの教会の歴史があります。横浜から和戸に行って、和戸から杉戸に来て、そして杉戸から春日部の方に
教会が立っていった、福音が述べ伝えられていった歴史があるそうです。しかし1940年、この戦争を迎えたときに、戦争中、または戦後にかけて、教会の、群れはですね、さまざまな、厳しい試練の中を通されて、消滅状態となってしまいまして、この政治にあった旧街道は、町の方に移管されて、町の公民館となってしまう。そのような、歴史があったようであります。そんな中で、戦後を迎えて、1948年、今度は日本同盟キリスト教団が、再び、教団を再建して、新しい歩みを始めていこう。そのような、歩みの中で、日本同盟キリスト教団の再建の初期の段階で、1950年あたりから、次々といろいろな先生方がこの地方に、伝道に訪れてくださいまして、1953年からは、辻浦先生が、新学生として、この地に来られ、そして、そうこうしているうちに、この杉戸町に、教団からの派遣が決まり、そして町と交渉をしまして、町から再びこの旧街道を買い戻す。再び教会のものとして、神のものとして、これを買い戻していくという働きがなされていきました。そして1953年8月7日、この日が教会の創立記念日と定められておりますけれども、杉戸町から公民館が、この杉戸キリスト教会に再び移管されまして、辻浦先生がこの場所に転居をなさって、ここで住みながら再び教会が新しく始められていった。そのような中で今日を迎えているということがわかります。1954年からは、約、半世紀ですね、2000年の総会でこの閉園が決まるまで、IGN という、この幼児教育の働きもされておりました。IGN で、育っていった、子どもたち、それは延べ人数で2871人も、その数に上るそうです。今全国各地にそのような方々が、散らされて、そしてそれぞれのところで活躍なさっていることかと思います。辻浦先生が1995年に辞任をなさり、その後12年間、高内先生がこの教会で講師くださり、そして、この春に、高内先生とバトンタッチをして、この者がこの場所で牧師をさせていただいております。まあ、数えてみよう、主の恵みという、この成果がありますけれども、いろんなことを、いろんな神様の恵みを数えることができるのではないでしょうか。もしこの地に福音が述べ伝えられることがなくて、使わされる宣教師やまた伝道師やまた牧師がもし使わされなかったとしたら、もしこの地に教会がなかったとしたら、もしこの地で教会があったとしても愛人がなかったとしたら、どれほど多くの人がキリストに出会うことがなく彷徨っていたことでありましょうか。しかし神様の憐れみの中でいろいろな紆余曲折があったかと思いますけれども、今日まで教会の群れが守られて、そしてここに教会が存立しているというのは神様の憐れみ以外の何物でもないかと思います。そんな中で今日はですね、メッセージのタイトルを原点に立ち返ってという題を付けさせていただきましたが、いつも私たちが信仰の原点、あるいは教会の原点、また自分自身の救いの原点に立ち返っていく、その必要を覚えますので、この創立記念の時にもう一度御言葉に耳を傾けていく中で、私たちの信仰の原点とは何なのか、 そのことをもう一度確認していけたらと思っております。もう一度ルカの福音書の10章を読みにしました38節から42節のところ、聖書面白い方は開いてみてください。10章の38節にこのような言葉が記されています。さて彼らが旅を続けているうち、イエスがある村に入られると、マルタという女が喜んで家にお迎えしたとあります。まあ、登場人物の名前を見ていきますと、この村はベタニアという名前の村であったようであります。しかし、まあ、これを日本のこの地方に置き換えますと、イエス様が和戸村に、また杉戸村に来られるということが、あったかと思います。それぞれの地方にこのイエス様を信じている群れが起こされてきたわけですが、いろんなタイプの人がいるかと思います。このマルタという女性は非常に積極的に喜んでイエス様を家にお迎えしたという方でありました。このマルタという方には兄弟が何人かいました。マリアという妹もいましたし、ラザロという、兄弟もいました。39節にはこのマリアという妹さんが登場してまいります。彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていたと、記されています。まあ、対照的な姿があります。一方でお姉さんのマルタは非常に活性的に積極的にイエス様をもてなすために動き回っております。しかし一方の妹マリアはといいますと、静かに主の足元に座ってイエス様の語られる御言葉に聞き入っている、道と聖の姿があります。最初に確認したいんですけども、聖書は何もですね、全員皆が皆このマルタさんのようにおとなしい静かな人になりなさいとは言っていないと思います。マリアのように静かな、女性になりなさいと言っているわけではないかと思います。しかしこの二人の姿を見ていく中で、イエス様が、どのようなもてなしを受けたのか、そしてイエス様がどのようなことを語られたのかを確認していきたいと思います。40節、ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず身元に来て行ったとあります。どんな言葉を主に申し上げたのでしょうか。括弧の中の言葉をお読みいたします。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。そのようにイエス様に申し上げるマルタの姿があります。それがマルタに対してイエス様は言われます。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかですよ。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。このマルタとマリアの、心の中をですね、イメージしてみました。そのことがこの中法の、に記したこのメッセージの要約のところに書きましたので、修法のところをご覧になりながら、確認していけたらと思います。まず今日、覚えていきたいことは、イエス様がおっしゃったように信仰の原点とは神の御言葉に聞く祈り、お願いする祈りとかそういうお祈りもありますけれども、どうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。
それは静かに神様の語る言葉に耳を傾けて聞く、そういう聞く祈りであるかと言えます。この神様の御言葉に耳を傾けて聞く人、それはどういう人に例えることができるでしょうか。それは山からの豊かな流れを受けている湖のようだと私は想像するわけです。私も釣りが好きなんですけども、そのうちにですね、利根川の上流の方にも行ってですね、湖がありますよね、そういうところに行って釣りができたらなと思ったりしているんですけども、この山から豊かな流れを受けますと、湖はですね、豊かに水を蓄える水がめとなるわけです。ちょうどこの神様の御言葉に耳を傾けていく人っていうのは、山からの新鮮な豊かな流れ込みを受け続けている湖のようであります。イエス様の足元に座って静かに御言葉に聞き入るマリアの心は、命の水で豊かに潤されていったのではないかと覚えるわけです。ところが神様の御言葉に耳を傾けない、聞く祈りの時を持たない、そういう人はどういう人に例えることができるでしょうか。例えて言うならば、その湖の水が流れ込んでくるところにですね、水門があってですね、その水門を一生懸命こう扉を閉めてしまって、そして流れてくる水を受け入れないという、そういう状態になってしまった湖のように例えることができるのではないでしょうか。しばらくは蓄えている水を下流の方に流すことができます。しかし受けることをやめて流し続けてしまうとどうなるでしょうか。どんなに豊かな水がめもやがて枯れてしまうということになります。干上がってしまうと魚も、死んでしまうということになります。この受けることをやめて、そして流し続ける、これがこのマルタさんの心の状態ではなかったかと思います。最初は喜んでイエス様をおもてなししました。喜びと感謝にあふれていて、自発的に何の義務感からでもなく、喜んでイエス様、ぜひ私の家に来てくださいということでおもてなしをしたと思います。その時には豊かな水が蓄えられておりました。しかし入ってくる水をシャットアウトしておいて、一生懸命奉仕し続ける、動き回り続ける、それはまさに水を流し続けるというようなことで、その心はすぐに乾きを覚えていきました。熱心に忙しく動き回っている姿とは裏腹に、義務感だけが残り、なぜ私だけがこんなことをしなきゃいけないのか、妹はなぜのほほんと座って私の手伝いをしないのかと、もう不平不満や苛立ちでいっぱいになって疲れを覚えて、もう疲れてしまったわ、もうこんなことやってられないわということで、イエス様にその怒りをぶつけたということでありましょう。皆さんはどうでしょうか。教会に来られて奉仕というものを、なさったことが一度でもある方であるならば、この疲れてしまってもう嫌だとお考えになったことがないでしょうか。私は恥ずかしい話ですが、牧師ですけれども、そういうことがたびたびあるわけですね。器が小さいものですから、蓄えている受けたものがですね、すぐになくなってしまうんです。ですからこう絶えず新鮮な神様の言葉を聞き続け、そして豊かな流れを受け続けていなければ、出すものが何もなくなってしまう貧しいものでしかありません。どんなに熱心に動き回ってもですね、義務感が出てきてしまったり、感謝や喜びがなくなってしまったり、そして不平不満や苛立ちやつぶやきが出てきてしまう、そういう中で疲れを覚えてしまうことが、時にあります。しかしぜひ今日確認したいことがあります。信仰の原点である神の御言葉に聞く祈り、そこにこの忙しく動き回るマルタさんであっても、そこ 校に立ち返っていったらどうなっていたのかということであります。もしバルタが忙しく動いていたとしても、時に休憩の時間を持ってイエス様の御言葉に静かに耳を傾ける時を持ったとしたらどうだったでしょうか。たとえ忙しく動き回って汗だくになったとしても、不平不満でいっぱいになってそれをイエス様にぶつけるということは、妹に手伝うように言ってくださいなんていうことを申し上げることはなかったのではないでしょうか。最後まで喜びと感謝を持ってイエス様に喜んでいただけるようなおもてなしをすることができたのではないかと私は考えます。聞く祈りこそ私たちにどうしても必要な信仰の原点でもあり、また信仰の生命線でもあるかと思います。聞くことをやめて受けることをやめてしまえば、すぐに渇きを覚え干上がってしまう、そのような心が私としてはないでしょうか。ですから主はヨハネ福音書7章37節から38節でこんな言葉を語っておられます。今日の御言葉として主語に記させていただいたところです。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになると。それに主は語りかけてくださっております。どうでしょうか。私たちの祈りというものをもう一度考えてみたいと思います。祈りは神様との対話、神様との会話と言われます。人と人との対話と同じように、どちらかが一方的に喋ってどちらかが聞くだけということは、それは対話になりません。祈りも、ともするとそうなりやすいかもしれませんね。一方的に神様の方に自分からこう申し上げることは多いんですけれども、神様が私たちに語りかけたいと思っているその語りかけに聞く耳を持たない、そのような時間を持たない。ちょっと、お祈りしてお願いしたかと思えばすぐにその場を神様の前から立ち去ってしまうようなことはないでしょうか。今日の原点に立ち返るということを考えますと、日々の日常生活の中で静かに神様の御前に聞く耳を持って、そして聞く祈りをする、そのような時を持っていくことが必要ではないでしょうか。それが原点に立ち返っていくということではないかと思います。具体的に静まって神様の御言葉に耳を傾けること、聖書に静かに耳を傾けて聖書を読んでいくこと、そのような時間をデボーションとか、あるいはクワイエットタイム QT とかいうふうに言われるときです。今年のこの教会の年間のテーマでイエス様と手をつなごうとありますけれども、この聞く祈りの時を静かに神様の前に静まって聞く耳を持って聞く祈りをする、それこそイエス様と手をつなぐ具体的な方法ではないかと思います。私たちの方から一方的に語りかける、お願いをする、その祈りは一方通行です。しかし神様の方からの語りかけを聞くならば、ちょうどこの握手をするように手をつなぐように対話が成り立ち、そして命の交流がなされていくかと思います。静まって聖書の御言葉に耳を傾ける、そのような時をデボーションと言いますが、なぜそのような時をデボーションというのか、それは少し考えてみなければすぐにはつながってこないことです。なぜならデボーションというのはもともと献身というような意味を持つ言葉であるからです。静かな時を持つというのはデボーションという言葉と直接結びつかないんです。まあ、クワイエットタイム、静かな時といえば直接結びつきますが、デボーションタイム、デボーションの時といえば、
なぜそれを静かに聖書を読むことがデボーションと呼ぶのか、それがピンとこないわけです。しかし順を追って考えてみますと、なるほどと納得できます。静まって聞く祈りをしなければ、本当の意味で献身の生活ができない、デボーションをすることができない。そのことがこのまず大前提となります。献身の生活とは聞き従う生活だと言えます。神様に献身するわけですから、神様が何を願っていらっしゃるのか、どう時間を用いてほしいのか、どう与えられた人生を生きてほしいのか、それに聞く耳を持たなければ、その神様のお心に従う歩みをすることができないわけです。ですから献身をしますという時には、当然耳を傾けて聞くこと、そして聞くだけではなくて、その神様の語りかけに基づいた聞き従う生活をする必要があるということであります。一箇所旧約聖書を開いてみたいと思います。サムエル記という書物が旧約聖書にありますが、第一サムエルの方ですね、サムエル記第一の15章22節から23節というところをご覧ください。サムエル記第一の15章22節から23節というところです。このところはサウルという王様にサムエルが大変厳しい言葉を語ったところです。しかしこの信仰の原点、聞き従うということがいかに大切なことなのか、いかに素晴らしい、献身となるのか、捧げ物になるのか、そのことが語られています。15章の22節23節をお読みいたします。するとサムエルは言った。主は主の御声に聞き従うほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。誠に背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなたが主の言葉を退けたので、主もあなたを王位から退けた。これは大変厳しいこの裁きの言葉でありますけれども、しかしそこに神様が何を大切になさるのか、何を一番喜ばれるのかということが語られておりました。どんなに全焼の生贄や最高の捧げ物をしたとしても、神様の御声に聞き従うということがなければ喜ばれることはない。むしろ背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だと言われています。主の御声に聞き従うほどにその他の生贄を喜ばれるだろうかと。聞き従うことは生贄に勝る、お羊の脂肪に勝ると語られている通りであります。そうでありますから、日々の生活においてお願いをする祈りの時も必要でありますが、それよりも何よりも神様が自分に対してどんなことを語りかけてくださっているのか、神様が何を願って語りかけてくださっているのか、その小さなささやきの声にいつも静まって耳を傾ける、そのような聞く祈りの時を持っていく、それを毎日の習慣とさせていただけたら、どんなに素晴らしい神様の栄光をさせていただけることでしょうか。そういうことがなければ、私たちはまた外れなことをしてしまいやすいものでありますから、絶えずいつも信仰の原点、聞く祈りに立ち返っていく、そのようなことを今日もう一度確認して、そして生活の中に適応して実践していけたら感謝であります。1分ほどそれぞれ神様の前に応答の祈りの時を声に出せる方は声に出して、
祈っていただけたらと思います。1分ほど経ちましたら、子供が祈って、祈りを閉じたいと思います。私を感謝します。私たちは受けることをやめて流し続けたらすぐに枯れてしまう貧しい器でしかありません。いや、もともと私たちの心の中に何もあなた様に喜ばれるようなものはありません。しかしあなた様はそんな私たちを憐れんでくださり、みずみずしい命の水をもって私の心を満たし潤し、そして水路のそばに植わった木のようにまた周りを潤していくことができるようなオアシスのもとへとして私たちを豊かに生かそうとしてくださっていることを感謝いたします。それでありますから主よ、どうか日ごとの生活の中で時間を割いて何よりも最優先に神様の御言葉に耳を傾ける聞く祈りの時を持っていくことができるように導いてください。それの中で本当に溢れるほどの命の水の流れを豊かに受け、そしてそれを周りの人に携えて周りを潤していく私たちとしてくださることをお願いいたします。感謝をしてイエス様の名前を通してお祈りいたします。